かねてよりコーンウォールで探索させていた聖遺物が今朝ようやく届けられた。この品を媒介とすれば剣の英霊としておよそ考えうる限り最強のサーヴァントが将来される。切り継ぐよ、そなたに対するアインツベルンのこれは最大の援助と思うがよい。
痛み入ります、当主殿。
アイリスフィールよ、器の状態は？
何の問題もありません。冬季においても筒がなく機能するものと思われます。
今度ばかりはただの一人たりとも残すな。毒のサーヴァント全てを借り尽くし、必ずや第三魔法ヘブンズフィールを成就せよ。
御意に。
魂の物質化、その神の技を求めるがあまり、アインツベルンはすでに手段と目的を履き違えるまでになっている。長きにわたる探求が無益でなかったという確証を得たいがためだけに、ただそれがあることを確かめたいがために聖杯をつかもうとしている。もはや彼らにとって呼び出した聖杯が何のためのものであるかという目的意識は眼中にない。いいだろう、お望みの通り、あんたの一族が追い求めた聖杯はこの手で完成させてやる。だがそれだけでは終わらせない。万能の釜の力を持って僕は僕の悲願を遂げる。まさか本当にこんなものを見つけてくるなんて。この鞘がアバロン、騎士王アーサー・ペンドラゴンが所有していた黄金の鞘、傷一つない。これが1500年も前の時代の発掘品だって。
これ自体が一種の概念武装ですもの。物質として当たり前に風化することはないでしょうね。召喚の媒介に使うまでもなく、これは魔法の域にある宝物よ。この鞘はただ装備しているだけで、伝説の通りに持ち主の傷を癒し老化を停滞させる。もちろん本来の持ち主からの魔力供給があればの話だけれど。
つまり呼び出した英霊と対にして運用すれば、これ自体をマスターの宝具として活用できるわけだな。
あなたらしいわね。道具はどこまでも道具というわけ？
それを言うならサーヴァントにしてもそうだ。どんな名高い英雄だろうと、召喚されれば道具も同然。そこに妙な幻想を持ち込むやつはきっとこの戦いには勝ち残れない。
そんなあなたにこそこの鞘はふさわしいと。それが大おじい様の判断なのね。
果たしてそうなんだろうか。
大おじい様の贈り物がご不満？
まさか。ご老体はよくやってくれた。これほどの切り札を手にしたマスターはいないだろうさ。アーサー王の遺品となれば、間違いなく召喚に応じるのは目当ての英霊になるだろう。マスターである僕との相性などは二の次にして、ね、
つまりあなたは騎士王との契約に不安があるのね。
当然だろう。正面切っての決闘なんて僕の流儀じゃない。狙うとしたら寝込みか背中だ。そんな騎士道とは程遠い先方に高潔な王様が付き合ってくれるとは思えないからね。
でも エクスカリバーの担い手ともなれば、間違いなくセイバーのクラスとしては最高のカードよ。
確かに最強のサーバントを手に入れることは間違いない。でも問題はね、その最強戦力をどう使いこなせばいいのかなんだ。正直なところ僕にとって扱いやすさだけで言うなら、キャスターかアサシンあたりの方がよほど性に合っているんだけどね。
何？
電子メールだよ。あ、ようやく届いたか。ロンドンの時計塔に潜り込ませていた連中からの報告だ。今度の聖杯戦争のマスターについて調べさせていたんだ。判明したのは4人か。遠坂からは、まあ当然ながら近代投手の遠坂時臣、麻藤は麻藤で投手を継がなかった落語者を強引にマスターに仕立てたらしい。無茶をする。あそこの老人も必死だな。外来の魔術師には時計塔から一級講師のケーネス・エルメロイ・アーチボルト。ああ、こいつなら知っている。ロード・エルメロイとの呼び声高い魔術協会筆頭の花形魔術師だ。厄介なのが出てきたもんだ。それと聖堂協会からの派遣が一人、琴峰綺麗、元第八の代行者で監督役を務める琴峰理性神父の息子。
どうかしました？
この琴峰神父の息子、経歴まで洗ってあるんだが、
琴峰綺麗、1967年生まれ。幼少期から父理性の聖地巡礼に同伴し、81年にはマンデーサの聖イグナチオ神学校を卒業。2年飛び級で、しかも首席。大した人物のようね。
このまま行けば数奇境にでもなりかねない勢いだったが、ここで出世街道を外れて聖堂教会に志願してる。他にいくらでも展望があったのに、なぜよりによって教会の裏組織に身を落とすような真似をしたのか。
父親の影響かしら。琴峰理性も聖堂教会の所属よね。
だったら最初から父親と同じ第八秘跡会を目指したはずだ。確かに綺麗は最終的に父と同じ部署に落ち着くが、その前に転々と所属を変え、一度は代行者にまで任命されたこともある。まだ10代のうちにだぞ。生半可な根性でできることじゃない。
狂信者だったんじゃないかしら。幼くて純粋すぎるほどに一線を越えて信仰にのめり込むこともありうるわ。
違うだろうな。それだとここ3年のこいつの近況が納得できない。神父の息子が魔術教会への執行なんて、信仰に潔癖であるほどに無理な相談だ。
聖堂教会からの事例だったみたいだから、教義そのものより組織に対して忠義を誓っていたのかもしれないわね。
だとしてもここまで本気で魔術に打ち込む理由はない。いないよ。遠坂時臣が魔術教会に提出した琴峰綺麗に関する報告だ。習得したカテゴリーは錬金、降霊、召喚、牧戦。治癒魔術については師である遠坂すら超えている。この積極性は何なんだ。
ねえあなた、確かにこの綺麗というのは変わり者のようだけれど、そこまで注目するほどの男なの？いろいろと多芸を身につけてるみたいだけれど、格別に際立ったものは何もないじゃない。
ああ、 そこがますます引っかかるんだよ。
え？
この男は何をやらせても超一流には至らない。どこまでも普通な凡人なんだよ。しかしそのくせ努力だけでたどり着けるレベルまでの習熟は恐ろしく早い。だがあと一歩のところまで突き詰めて、そこから何の未練もなく次のジャンルに乗り換える。まるでそれまで培ってきたものをクズ同然に捨てるみたい。誰よりも激しい生き方ばかりを選んできたくせに、この男の人生にはただの一度も情熱がない。こいつはきっと危険なやつだ。
危険？
この男はきっと何も信じていない。ただ答えを得たい一心であれだけの遍歴をして、結局何も見つけられなかった。そういう底抜けにうつろな人間だ。こいつが心の中に何か持ち合わせているとするなら、それは怒りと絶望だけだろう。
遠坂時臣やアーチボルトよりもあなたにとってはこの代行者の方が強敵だと。
あ、恐ろしい男だな。確かに遠坂やロード・エルメロイは強敵だ。だがそれ以上に僕はこの琴峰綺麗のあり方が恐ろしい。この男の中身は徹底して空虚だ。願望と呼べるようなものは何一つ持ち合わせないだろう。だがこの男はマスターとして聖杯に選ばれ、霊樹を授けられた。つまり聖杯を手にするだけのゆえんを持ち合わせているはずなんだ。けれどそのゆえんが何なのかまるで読み取れないことが恐ろしい。こんなうつろな願望を持ち合わせていない人間が聖杯を手にしたらどうなると思う？
切り継ぐ。
この男の生涯は絶望の積み重ねだけでできている。願望期としての聖杯の力をその絶望の色で染め上げるかもしれない。
私の預かる聖杯の器は誰にも渡さない。聖杯の満たされる時、それを手にするのは切り継ぐあなただけよ。
アイリ、どうあっても負けられないな。
え？
策がひらめいたよ。最強のサーバントを最強のままに使い切る方法が。